詩編44の1から8。神よ、私たちはこの耳で先祖たちが語ってくれたことを聞きました。あなたが昔、彼らの時代になさった御業を。あなたは御手をもって国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。しかしあなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを辱めなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。またあなたの皆をとこしえに褒めたたえます。セラ。明日はフォースオブジュライですね。昨年はちょうど日曜日に当たりましたので特別な礼拝を持ちました。今年は通常の礼拝ですけれども、先ほどアメリカのために特別にお祈りすることができて感謝いたします。で、今日の御言葉もアメリカの歴史と少し重ね合わせて考えてみたいなとそう思っています。1492年アメリカ大陸が発見されました。で、ヨーロッパの国々はこぞってそこに植民地を作りました。一番早かったのが英国ですね。1498年、ニューイングランド植民地を作り、それから1534年にフランスがカナダ植民地を作りました。で、フランスは後にルイジアナにも植民地を作っています。1620年になって、英国からピューリタンと呼ばれた人々が信仰の自由を求めてアメリカにやってきました。ピルグリムファーザーズと呼ばれた人たちですね。で、その人たちによってイギリスの植民地は大きく発展したのです。けれども植民地の人口はまだまだ少なく、労働力は常に不足していました。で、植民地の人々は本国の人たちと同等に扱われなかった。本国の人たちが持つ権利を奪われていたのです。貧しく不利な立場に置かされていました。で、本国の方なんですが、イギリスとフランスが戦争を始めましたね。ヨーロッパで互いに勢力争いをいたしました。それが代理戦争のようにして、アメリカの英国の植民地とカナダのフランスの植民地の間でも対立が起こったわけです。で、ヨーロッパで英国が勝ちますと、アメリカでも英国の13州が東海岸を全部治めるようになったわけですね。しかし、イングランドのジョージ3世は、英国が費やしましたそのフランスとの戦争のお金、戦費を、このアメリカの13州の植民地に支払わせようとしたわけです。植民地に不利な課税、法律を次々と押し付けてきました。13州の植民地は連合しまして、大陸会議というものを開きます。団結して、事態の解決を本国に要請しました。ところが本国は13州に圧力をかけまして、大軍を東海岸に送り込んできたのです。そのため、植民地の側では、独立の機運が高まりました。で、いよいよ独立宣言を作ろうということになりまして、 トマス・ジェファーソンの書きました原案が修正を経て第2回目の大陸会議だったと思いますが、1776年7月4日に可決した。それが私たちが今持っている独立宣言であり、この7月4日がアメリカの独立記念日、4th of July として祝われるようになったわけです。2024年に次の大統領が選ばれますが、その大統領が2026年に250回目の独立記念日を国民と一緒にお祝いします。しかしながらですね、アメリカが実際に独立したのはそれから8年後です。8年にわたる独立戦争が続きました。1783年、英国がアメリカの独立を認め、アメリカが独立国家として諸外国から認められるようになりました。けれどもまだアメリカは国としてのその憲法も大統領もその時はいなかったのです。憲法ができたのは1787年ですね。で、ジョージ・ワシントンが初代の大統領になる。2期務めます。で、3期目もっていう声があったんですが、ジョージ・ワシントンは大統領は2期までということを決めました。で、それがそれ以来、今日までそのようになっています。そして大統領をどう呼ぶかという呼び名もね、いろいろね、英国の国王に倣って、Your Highness とかなんとかっていう案もあったんですが、ジョージ・ワシントンはいや、ミスターでいいと言うんで、ミスター・プレジデントと呼ばれるようになりました。これがアメリカの民主主義です。1789年、ジョージ・ワシントンが初代大統領になって、アメリカがその国の形をやっと作り上げたのです。独立宣言が起草されて、それが採択されたのは、そういうアメリカの国の形も何もない、いや、それどころか、英国の海軍がですね、圧倒的な力で東海岸に押し寄せてきた時だったのです。13州にはそれを迎え撃つのに十分な軍隊も装備もありませんでした。建国の父たちが立ち上がったのは何かの賞賛があったからではありません。見える状況によってではなく、見えない神様の導きを信じて彼らは立ち上がりました。信仰とはそういうものです。ヘブルの11:1。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰を定義している聖書の箇所です。もう少しわかりやすく言えば、私たちが心の中で思い描いたものが実現する。心の中で思い描いたものは目に見えないものだけれども、それが目に見える形になって証明される。そういう意味の言葉です。私はこの信仰の定義、ヘブル 11:1 を見ますと、あ、これは現代科学と同じだなと思うんですね。科学では、まず仮説を立てます。仮説を立てて、それに即してですね、実験とか観測を重ね、計算を繰り返していく。仮説が正しければ、現実のものとして、やがて目に見える証拠があちらにもこちらにも出てくるわけですね。例えば、物質の根源は原子であると言われます。その原子なんて誰も見たものないわけですね。よくこの原子核のモデルというのがあって、真ん中に、陽子中性子の塊がある。その周りに電子がぐるぐる回ってるっていう、そういう絵ですね。よく使われます。けれども、それ見た人誰もいません。見えるものではないわけです。その原子核の長さなんかも今測定できるように、計算できるようになっていますけれども、目では見えないのです。原子核の中に陽子と中性子があるけれども、その それをいろいろ観測し計算していくと、どうしても陽子と中性子だけじゃない、中間子というもの、まあ、仮に中間子という名前をつけて、そういうものが存在するんじゃないか。実験も何もなかったんですが、これを大阪大学の湯川秀樹教授が推測したのです。その理論によって彼はノーベル賞を受けました。今では中間子というものは複合素粒子ってクォークって言うんですか、そういうものの一つであって100種類以上もあるんだということがわかるようになりましたが、見ていないけれども彼は確信して理論を立てたのです。そしてその理論に基づいて今日では素粒子加速器というのが作られています。この原子の素粒子をものすごいスピードで走らせるわけですね。そこで素粒子同士を衝突させますと、その衝突した後に痕跡ができます。その痕跡を捉えて、その素粒子、クォークの性質を知るというわけです。その素粒子そのものは見えなくても、痕跡を見ることができる。目に見えなかったものが見える形で証明されるようになるのです。信仰も同じです。科学者たちが理論を現実化していくように、目に見えないものを目に見える証拠によって証明していくように、私たちは信じることによって神様の約束を実現させていくのです。そしてその神様の約束が実現して見える形になることによって、私たちはそれを証ししていくことができるんです。建国の父たちもそうした信仰を持っていました。まだ現実ものとなっていない独立をもうすでに得たと信じて一歩を踏み出しました。それが実際の形になるには、その後8年も、あるいは憲法が作られ大統領が選ばれるまでまだ数年、長い道のりがかかったかもしれませんけれども、もうそのことはすでになったと信じたのです。独立宣言にはこうあります。我々は以下の真理を自明であると信じる。すなわちすべての人は平等に創造され、一人一人は創造主なる神によって常に変わらぬ、他に譲り渡すことのできない生命、自由、幸福追求の権利が含まれている。まあ、似た言葉は日本国憲法の第13条にもあるんです。そこにこう書かれています。すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする。この独立宣言と日本国憲法と比べて、独立宣言にはあるけれども日本国憲法にない大切な言葉があります。何でしょう？創造主、クリエイターです。日本の憲法にも生命、自由、幸福追求の権利が同じように書かれています。でもその権利がどこから来たのか、その根拠は日本国憲法にはないのです。しかし独立宣言には生命、自由、幸福、追求の権利、これは創造主である神様がどの人にも平等にお与えになったと宣言しています。誰もそれを犯すことはできない。このクリエイターは原文では大文字で始まっています。明らかに聖書が教える天と地の作り主、誠の神様のことです。独立宣言や憲法を起草し、採択した建国の父たちは、皆、聖書が教える神様を信じる人たちでした。彼らは、この神様への信仰によって、独立への第一歩を歩んだのです。 さて今日の詩編ですが、詩編44編、これはアメリカが独立したのことと、イスラエルが約束の地に入って国家を作り上げることができた。何かこう重なるような気がするんですけれども、このイスラエルが約束の地に根付き国家を作り上げたというのは、神様の恵みに、憐れみによってであったということが、この詩編44編、最初の区切りのところには繰り返して歌われています。イスラエルはエジプトで奴隷でした。神様の力ある御腕によって奴隷から解放されました。約束の地にやってきました。彼らはモーセによって主の軍勢として組織されていました。でも軍事的には何の装備もありません。十分な訓練もありません。カナンの地にいた人から見ればまるで難民が押し寄せてきたようなそういう感じだったでしょうね。そんな人たちがカナンの地に入ったらたちまち滅ぼされても不思議ではなかったのです。ところが神様はイスラエルに勝利を与えになりました。それは全く神様の御業でした。2節から3節に、あなたは見てをもって国々を追い払い、そこに彼らを植え、国民に災いを与え、そこに彼らを送り込まれました。彼らは自分の剣によって地を得たのでもなく、自分の腕が彼らを救ったのでもありません。ただあなたの右の手、あなたの腕、あなたの御顔の光がそうしたのです。あなたが彼らを愛されたからです。そうある通りですね。あなたの右の手、あなたの腕、これは神様の力を表します。あなたの御顔の光は神様の憐れみや慈しみ、つまり神様の愛を表しています。イスラエルはこの神様に信頼して勝利しました。4節から6節にはこうあります。神よ、あなたこそ私の王です。ヤコブの勝利を命じてください。あなたによって私たちは敵を押し返し、皆によって私たちに立ち向かう者どもを踏みつけましょう。私は私の弓に頼りません。私の剣も私を救いません。私の弓、私の剣、これは人間の力を表します。神様の力を体験し、神様の愛を知るなら、人は自分の力じゃない、神様の力に頼るようになります。そして、神様に信頼する者はこういうことができます。7節、8節。しかし、あなたは敵から私たちを救い、私たちを憎む者らを恥ずかしめなさいました。私たちはいつも神によって誇りました。また、あなたの皆を常しえに褒めたたえます。そして、八節の最後にセラという言葉が出てきますが、これは死の区切りの表す言葉です。沈黙という意味がありますので、ここに来ますと、歌が中断されます。楽器だけが演奏されることもあります。その間、静かに今歌われた言葉を人々は思い返しました。イスラエルの人々は自分たちの歴史を振り返ったことでしょう。そして自分たちの国が今ここにあるのは神様の力と愛である。そのことを確信して、どんなに感謝したことかと思います。私たちも建国の歴史を振り返るなら、創造者である神様の右の手、力ある身腕にこの国が支えられてきたことを知ることができます。神様の御顔の光がアメリカに向けられていたということを理解することができるでしょう。そして神様の皆こそ、私たちが頼り、誇ることができるということがわかります。神様の御顔、神様の皆、もうまさに神様のご人格を表しますね。御顔を向けてくださる神様に、 私たちも顔を向けたいと思うのです。神様の御顔を求めたいと思うのです。神様がご人格を持って私に接してくださるときに、私たちも自分の全人格を持ってお答えしたいと思うのです。詩編の27の8にこうあります。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよう。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。独立宣言を採択した人たちは神様の御腕に耐えました。神様の御顔を求めました。そしてそれによって勝利を勝ち取りました。まだ見ていない勝利を確信して一歩を踏み出したのです。私たちも同じような信仰によって、それぞれが今直面している問題があったら信仰を持って一歩を踏み出したいと思います。神様の御顔の光を求め続けて、それを乗り越え前進したいと思うのです。お祈りいたしましょう。父なる神様、ごくわずかな人々から始まった貧しく小さなアメリカは、瞬く間に世界で最も豊かで強い国となりました。それはただあなたの恵み、憐れみによります。先人たちがアメリカの将来のために築いてくれました信仰、道徳、政治、社会の基盤、それを変えようとする大きな力が働いています。どうぞそうした力に屈することなく、絶えずあなたの御顔の光を求め、信仰を持って私たち祈り続けることができますように、助け導いてください。主イエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。